通告に従い、今回は4点について質問させていただきます。一つ目は、フェリー三島の安全運航についてです。三島の方より、フェリー対馬は、三島は大丈夫でしょうか。20年を経過して、老朽化が目立って、部品の交換なども厳しいと、ですけどと、いう、そういうことを聞いて相談を受けましたので、まず自分でも調べてみました。私は、春島と長島の、共隣住宅で4年間過ごしました。その時はまだ都会線でしたので、非常にフェリーはいつ通うのかなというような、そういった気持ちを持ちながら、島の方々と一緒に暮らした経験もあるので、今回こういったご相談を受けたことを私なりに、この場で届けたいと、お声を届けたいという思いでありますので、まず市役所のホームページにあるフェリー三島の案内ページから、平成31年2月に策定された壱岐市船舶運航事業経営戦略というのがありましたので、それを見ると経営の基本方針の中に、現在の船舶は老朽化により多大な経費を費やしており、代替船を建造することで修繕費、燃料費等の経費節減を図り、持続的な航路運営を構築していくものとするとありました。また現在の船舶については超寿命化を図りながら、平成34年度、すなわち令和4年度のことだと思いますが、までに代替船を建造する計画とするなど、投資やこのフェリー三島に関する投資や収支計画において、その具体化としては素晴らしい説明が載せられていました。また令和5年度壱岐市部局行動目標の中で、総務部の7番目にフェリー三島安全運航の実施の項目には、現在のフェリー三島は平成14年度に建造し、平成15年4月からの就航で、すでに約20年が経過している。令和2年度に長崎県離島航路対策協議会、大島郷野良航路分科会を立ち上げ、航路改善計画等について検討協議を進めた結果、今後の新船建造計画については、可能な限り現行船舶の超寿命化を図ることを基本としつつ、多額の修繕費が発生する定期検査のタイミングを踏まえ、総合的に判断する必要がある。という、現状と課題の下での安全運航に取り組んでおられます。しかし、本当にこれで大丈夫でしょうかという、お尋ねになります。安全航路の確保について心配の声が聞かれます。先日も、かなり年数の経った、高速船、ジェットフォイル・ヴィーナスが、ああいう形で、事故というか、事なきを得たわけですけども、これから先、内海ですから、そういった大変なことにはならないだろうという予想は皆さんされると思いますが、壱岐市の運営する航路です。長期寿命化を図りながらという、または検査のタイミングでというような、そういうことで、この安全運航の確保については、どのように捉えられているのかをお尋ねします。よろしくお願いします。
清水議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。中上総務長。
8番、清水議員のご質問のフェリー三島の安全運航についてにお答えをさせていただきます。現在のフェリー三島は平成15年就航でございまして、建造後20年が経過をいたしております。清水議員がただいまお話しされましたように、平成31年2月に壱岐市船舶運航事業経営戦略を策定をいたしておりますが、その後令和2年度にはどうしたら持続可能な三島航路が運営できるか検討をするため航路改善計画書を取りまとめております。その中で新船建造についても検討がなされ、就航時期については可能な限り現行船舶の長寿命化を図ることを基本としつつ、船体及び機関の状態や多額の修繕費が発生する定期検査のタイミングを踏まえて総合的に判断する必要があるとされております。建造費は現在の規模でその当時約 5.5 億円程度と見込まれておりましたが、現在の物価が上昇している状況ではさらに建造費は高騰しているものと考えております。現在のフェリー三島の状態につきまして、造船所に確認をいたしますと、年数の割には老朽化が進んでおらず、機関部については問題ない、船体についてはパラストタンク部分の腐食があるがそれ以外は問題ないとのことでございました。パラストタンクについては令和4年度の定期検査の折に指摘を受け、令和5年度の中間検査の折に一部補修を行いました。その際数年後にはパラストタンク外反部分の補修が必要になるだろうと言われておりますが、対応する予定といたしております。先月11月にもアイドックがございまして、造船所の方に現在の船体状況を確認をいたしましたが、変わりはないとのことでございました。航路改善計画の中では令和9年度就航に向けたスケジュールも示されておりますが、これからも日頃からのメンテナンスを徹底し、機関故障等を未然に防ぎながら建造スケジュールについては適切に判断していきたいと考えているところでございまして、このことにつきましては本年7月18日に開催をいたしました三島航路事業運営委員会におきましてもご説明申し上げたところでございます。しかしながらそう遠くない将来におきまして新船の建造時期がやってくると思いますので、先進地の視察等も行いながら市民の利便性の高い船舶の建造に向けて他市の事例を参考にし、また地元の方々のご意見もお聞きしながら進めていきたいと考えております。もちろんそれまでの間現行船舶についても毎年開催をしております三島航路事業運営委員会の中でございました地元の要望事項も改善をしながら市民の利便性向上を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
いろんな検査アイドックとかそれぞれ定期的に検査をされて、安全な航路を保っていくので、今年の8月の運営委員会でも お分かりがあったように、令和9年度に向けてというようなお話でございましたが、それはある意味この今の社会状況とか物価高騰の中とか財政なんとかいろんなことを勘案すれば、また検査される方がそれほど傷んでないとかいろいろいうご利用はある意味、もっともではあるとは思いますが、もう少し私もその方から、状況を伺いました。例えば、高齢化が当然三島の方も進まれますので、車椅子の利用者とかなかなか今のニーズにこれからのニーズに合わせたバリアフリー化とか そういったことも、ぜひ、ぜひというか、新鮮と、の計画の中に、まあ、ぜひ、盛り込んで、早くこう、作っていただきたいとか、鉄線であるから、どうしてもやっぱり腐食が、身につく。まあ、漏水とか、いろんな故障とかが、こう、突然こう、ね、穴がほげるとか、そういうことも、まあ、ないわけではないでしょうからとか、まあ、部品のことも、どうしても、部品の、修理したいけど、ドック等で修理したいけど、なかなか、部品がなかったりとか、いうことがこれから先、起こってくると思うけれども、それでもまあ、大丈夫でしょうか、というようなお話もありました。いわゆるまあ、超寿命化を図るというのは、先ほど中山部長さんが言われましたような、まあ、検査等をしっかりやって、日頃のメンテナンスを十分にやって、安全航路を確保するということだとは思いますが、もう少し、まあ、利用される島の方々に、納得にいかれる、まあ、ご説明等も今後はお願いをしたいと思います。一つ追加の質問ですが、部局行動目標の具体的な取り組みの中に、航路事業対策協議会を開催して利用者等の意見を聴取するっていう項目があったんですが、これは8月にあった運営委員会のことなんでしょうか、それとも別のことなんでしょうか。
中上総務部長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。先ほど7月18日に開催をいたしました三島航路事業運営委員会のことでございますが、そのことということでご理解をいただきたいと思っております。
清水議員。
ではその会議の中で、このフェリー三島を日頃利用されてある方々等のご意見としては、まあ、できるだけ早めのそういった対応、バリアフリー化等も含めて、ご意見等は出なかったのでしょうか。
中上総務部長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。まあ、全般的なお話として、そういった、エリー三島の新鮮建造のことについても、ご意見等がございました。で、市といたしましても、ただいまご説明いたしました内容を現在のフェリー三島の状況等々の状況についてご説明をし、また別の、まあ、要望として、例えば、車椅子の固定の分とか1階トイレの様式化等についてのご意見もございましたので、そのあたりのところにつきましては、今後整備を行うことで現在進めているところでございます。まあ、そういったいろいろなさまざまなご意見をいただきながら、この新鮮建造についても、まあ、将来に向けての対応を図っていきたいと考えております。以上です。
清水議員。
まあ、それでは島の方々からのいろんなそういった要望等は、まあ、できる限りの、まあ、努力をしながら、この、まあ、長期寿命化の分を取り組まれているいただくということということで、まあ、一応私も理解はしますけれども、やはりこういう大事業は計画とか、計画をする前にいろんな実態調査をしたり、計画をして、また作るまでもものすごい時間がかかるわけですから、そういったことも、勘案しながらですね、ぜひ まあ、タイミングの良いと言ったらあれですけど、そこは考えていただきたいと思いますが、もう一件関連ですけども、この、代替戦の、代替戦のことについて、まあ、現在時々、その、独立等の時に、明慶丸が、出航していると思いますが、この、経営戦略の中には、代替戦も、ある程度、まあ、整備するような、計画になっていたわけですけれども、その辺の、なんていうか、9年度、令和まで、9年まで伸ばすということであれば、そういった、こう、万一の対応策というのも、代替戦の、まあ、充実なり、なんかを図る必要が、私はあると考えますが、いかがでしょうか。
中上総務長。
清水議員のご質問にお答えをいたします。この現在、まあ、毒入り等のにつきましては、代替をし、まあ、使用をいたしております。この代替につきましても、現在、その建造年によってはバリアフリー化が必要だというようなものもございまして、さまざまな要件がこの代替におきましてもあるというようなところで、現在の代替については運輸局の当然許可もいただいておりますので、まあ、そういった対応を行っているということでございます。ただこの代替の状況につきましても今後やはり検討しなければならない事項でございますので、合わせて検討していきたいと考えております。以上です。
清水委員。
まあ、一応その、このフェリー三島を、まあ、点検される専門の業者の方が、大丈夫というお墨付きの中でしも動かれてあるとは思いますが、本当にバリアフリー化等も、含めてですね、やはり必要な部分については、また対応できる部分については、予算化をしていただきながら、また代替についてももうまあ明慶丸はそれだけ丈夫なんでしょうけれども、私がおった時からあの船は活躍しておりましたから、まあそれだけ建造の年月日によって今は運航できるというようなことも聞きましたが、いろんな面でのことが考えられますので、まあ本当にこう万一の事故等があってからでは、これも何て言いますか、どうしようもない、ことになりますので、早めの検討等もしていただければと思います。三島地域の皆さん方も、まちづくり協議会等でいろんなご意見を聞かれたりもされると思いますので、そういったことも含めてですね、島の方々のお声、そして、観光の方が先日 SNS に日帰りで、日帰りというか、一日三島を回ったという旅日記みたいなものを載せてあるのも拝見しました。やはり行って初めて三島の良さが分かるというところもあります。この二次離島の三島をこれからも歴史全体をで本当に大事にして安全な運航をしていただきたいと思いますので、まあ、そういったことも含めて検討をよろしくお願いします。二つ目は共同のまちづくりの推進です。これはとやかくあればないんですけども、現在自治基本条例の審議会の傍聴が審議会があってますので、傍聴を2回させていただきました。まあ年度末の3月議会上程を目指して活発なご意見を 聞くことができ、これからの私たちの活動のよりどころができて、ますます地域でのまちづくり協議会がより活性化されることを期待しております。しかし、素晴らしい計画や条例を作っても市民の皆様に理解していただき、利活用していただくことはなかなか難しいことのようにも感じています。私たちの地域でも計画実践を毎年重ねながら、共同のこの輪を広げるためにはどうしなければいけないかということを考えています。ですから私はまあいかにして地元のいろんなイベントとか活動に参加協力していただける方を増やしていくのかが一番の課題だと感じていました。この傍聴の審議会の中で第21条市民参画条例が必要ではないかというご意見も伺い、ああなるほど、そういう条例ができればそれを参考に参画者が増えるのかなとも思いましたが、なかなかこのね、男女参画とか何とか参画とかいろいろありますけれども、そう簡単に、皆さん方の行動が自主的にこうなるっていうのは非常に難しいので、まあ私なりにこれから地元のまちづくり協議会でどうすれば、この参加者が増えるかなというのを考えながら、もう本当に明暗が浮かばなかったんです。こういう場で申し上げるのは、尋ねするのは失礼かもしれませんが、いわゆる参加ポイント、活動とかイベントに参加して、まあ、ポイントになるような仕組みを作ったらいいのではというふうに思いました。例えば、今町協で、いろんな活動イベント、秋祭りとか、環境ボランティアとか、ウォーキングとかいろいろやってるんですけども、まあそういったメニューと毎月の参加費を作って、いくらかのこう達成基準を作っていけば、例えば10ポイント達成したら、まあ、商品券と交換するとか、クオカードと交換するとか、なんかそういう、ものをしたらどうか。今、私たちは環境整備で、まあ、日当ボランティアというのを、まあ、とりあえずやってるんですけど、まあ、いちいちこう、署名をしてもらったり、なんかいろいろその、まあ、煩わしいというのは失礼ですけども、ちゃんと収支がはっきり証明できないといけないので、それは仕方のないことなんですけど、まあ、今はそういったボランティアしてますけれども、これからは、それからやっぱり一歩も二歩も前進させていく、協力者、参加者を増やしていくような、そういったものが必要じゃないかなと思ってます。だから、健康カレンダーみたいな町協カレンダーを作って、まあ、4番目にもちょこっと言いますけれども、こう、上からこれこれしなさいじゃなくて、自分は今月は歩いてみようとか、今月はちょっと家の近くの道の草切りをしてみようとか、なんかそういうこう、参加を促すようなポイント制というのを、まあ考えて導入してみようかなというふうにちょっと考えてるんですが、そういった取り組みをしても大丈夫でしょうか。
塚本企画振興部長。
8番、清水議員のご質問にお答えいたします。現在、壱岐市自治基本条例の見直し検証作業を行っている中で、審議会や専門部会においてまちづくりは主体的に活動する市民がどれだけ増えていくかということが一番重要で、それらに対する支援やそのような人を育てるような取り組みを市にはお願いしたいといった議論が ございました。 議員ご提案の参加ポイント制につきましては、まちづくり協議会で一部導入しているところもあり、まちづくりに参加する意欲を高め、参加者が広がっていくことに期待できる一つの手段であると考えております。今後、自治基本条例の具現化ということで、市民参画推進条例の策定や、主体的に活動する市民を増やす取り組みなどを検討する中で、参加ポイント制についても他市の事例等を参考にしながら、メリット、デメリットや域市に適した制度なのかどうかといったことなどを整理し、検討してまいりたいと考えております。
清水議員。
まあ、一応こういった形で出させていただきましたけれども、なかなかそれなりの大事な予算でありますので、できるだけ、地域に、まあ、還元といいますか、地域のためになるいろんな取り組み、または地域を育て守るための活動に、なんていうか、まあ、他の町協でしている取り組みは十分参考にしながら自分たちも検討するわけですけど、自分たちの地域の課題はやっぱり何なのか、一番大事なのはやはり、どうしても今はそれぞれの個々が自分でまあ楽しんだり、まあ、自分の時間を過ごす、または身体的に本当にこう足が痛い、膝が痛い、腰が痛い、外に出れない、老人クラブの活動も参加できんでごめんなさいねというお声を非常に聞いて、なんかどうか役立てないかなというような思いがしてるんですけども、なかなかこれまでの活動をまあなんとか維持するのが精一杯の状況であるもんですから、この町協の活動をもう少し今度できる、改正される自治基本条例等をですね、よりどころにさらなる積み重ねをしたいなと思っておりますので、先ほどの塚本部長のご回答も活かしながら頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは3つ目の質問に移ります。磯焼け対策のについての藻場の回復についてです。磯焼け対策については壱岐市磯焼け対策協議会様が長崎県漁業協同組合連合会会長賞を受賞されたことでも分かるように、かなりの成果が上がっていると感じています。特に沿岸漁業の活性化には藻場の回復が不可欠です。農林水産部の企画行動目標の具体的取り組み内容にも、離島漁業再生支援交付金事業及び水産多面的機能発揮対策支援事業により、漁業者が自ら取り組む磯焼け対策に対して支援する、まあ、7集落、そして壱岐市磯焼け対策協議会を中心に磯焼け対策を推進するとともに、磯根資源回復を促進することにより食食性動物磯積みの駆除、海もの増養殖を進めるとあるように、漁業者支援には、まあ、どのような支援が今あられるのかをお尋ねします。
谷口農林水産部長。
8番、清水議員の磯焼け対策における藻場の回復についてのご質問にお答えいたします。まず、部局行動目標の漁業者自らが取り組む磯焼け対策に対して支援するという部分の支援の内容につきましてご説明をいたします。漁業者自らが取り組む磯焼け対策とは、国の事業であります離島漁業再生支援交付金と水産多面的機能発揮対策事業を示しております。この事業は集落または 活動組織単位で漁業者自らの取り組みとして触食性動物の駆除を行っていただいているものでございます。このような事業に対して市も財政負担をいたしておりますので支援するという記載にいたしております。次にこの対策事業の触食性動物の種類を増やせないかとのご質問でございますが、国の事業については水産庁の磯焼け対策ガイドラインに基づき事業を進めております。そのガイドラインの中で食食性魚類のとしての示されているのはアイゴ、ブダイ、イスズミ、サンノジとなっておりますので、これまで国の事業ではこの魚種を駆除の対象といたしております。今回議員がおっしゃっている内容につきましては壱岐市磯焼け対策協議会のイスズミハンター事業での駆除対象魚種のことであると考えております。令和2年度からイスズミハンター事業に取り組んでおりますが、効果的に事業を進めるため毎年度関係漁業者のご意見をお聞きし、駆除方法や駆除対象魚種を見直しております。駆除対象魚種につきましては事業開始時点ではイスズミのみとしておりましたが、令和3年度からアイゴ、ブダイを加えております。本年度に入り漁業者からタカノハダイやサンノジを対象とするようご意見をいただいており、漁業者等への聞き取りを行ったところ、どちらも海藻を採食している魚種と確認をいたしましたので、本年度からタカノハダイとサンノジについても駆除対象魚種に加えることにいたしております。今回壱岐市磯焼け対策協議会が長崎水産業大賞を受賞しましたが、これまでの磯焼け対策の取り組み並びに200ヘクタールを超える藻場回復面積等を評価いただいたものと考えております。今後も漁業者漁協等と連携し、この取り組みを緩めることなく全島的な藻場の早期回復を実現するよう進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員、
はい、ありがとうございます。支援の内容を聞いてから要望というかお願いをしようかと思っておりましたが、谷口部長より、もうその先もお回答していただきましたのでありがとうございます。どうしても藻場を回復するためにはこの磯根資源を食べる食食性動物、イスズミだけではなく多くのというか もう少し多くの種類の魚たちもいるということで、そのように拡大をしていただくということで本当に安心しました。要するに漁業者を少しでもこういった事業で支援していく、やっぱり収入を少しでもこう増やしていくことで、まあなんていうか税収等も回り回ってですね増えるはずですので、まあこれも予算の範囲内での対応かとは思いますけど、漁業の皆さん方も一つ一つを私たちが誰も年齢を重ねますので、今こうできるときにもう集中的にこうやれるようなこういった支援事業を取り組んでいただけるように、まあ県の要望書や、なんかもこの磯焼け対策については大きな力点を置いて取り組んでいただいていることに感謝して、まあ次の4つ目の最後の質問に行きます。それでは4つ目のお尋ねは、まあ、昨日ともダブりますけども、健康寿命を延ばす促進事業の現状と課題についてです。上村議員からの質問でかなりのことが分かりましたけど、まあ、ちょっと取っかかりとして、まあ、再開という一つの結果を、まあ、どのように受け止めて、これまでの取り組み状況との今後の課題についてのお考えをお伺いします。
崎川保健環境部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。今回の質問内容につきましては、昨日の上丸議員さんへのご回答と重なる部分もございますので、一部省略をさせていただきたいと思います。評価につきましては、昨日のご答弁でも申し上げましたように、これまでの取り組みとしましては、健康づくりのための周知啓発、また4町での健康づくりキャンペーン、あるいは事業所や自治公民館へのまちづくり手前講座の実施、返信受信率の向上のための社会環境づくりを行ってまいっております。また返信の受信後には、市民の皆様へ劣化の見方や生活習慣改善のための方法など分かりやすい説明を行い、必要な方へは医療機関への受診勧奨により生活習慣病発症予防と重症化予防に努めているところでございます。今の課題としましては、大きな課題であります若い世代をはじめとする比較的関心の低い方々へのアプローチや効果的な普及啓発方法の再検討が必要だと考えております。また行動変容や意識の向上を図ることが必要不可欠であることから、本市の健康課題やニーズを明確にし、各年度における改善目標を設定した上で、効果的な事業を立案するなど、これまで以上に方法やイベントなどを活用し、広く市民皆様に周知を図り、可能なことから一線していただけるような社会環境づくりを図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、ございます。正直この県の公表の結果は、私は非常に、なんでこういう結果になったのかなという疑問と、健康寿命って、まあ、どうやって算出してこういう結果になったのかな、息の健康寿命は今何歳ぐらいで、それは県下でもやっぱり一番低いのかなというのを、まあ、なんていうか思いました。私の健康寿命を伸ばすという感覚は、まあ、分かりやすく言えば、要介護認定にならないように今できることをもう少し頑張るっていうようなイメージをしていたんですけども、いろいろ調べてみるとそうではちょっとなかったんです。いわゆるこれ健康寿命を算出するのには、健康と不健康という、まあ、に分ける。その分ける基準は、サリバンなんとかっていう計画の、によって、要介護1と2で分けると。いうふうに、まあ、今はなっているように、まあ、資料に書いてありました。で、まあ、ちょっと話がありしますが、うちの母が今96で、もう今年になってだいぶ自分のできることが少なくなって、手を通るようになりつつあったので、認定ケアマネージャーさん等に来ていただいて検査をしてもらいました。まあ、その結果は要介護ではなくて要支援1でした。 ということは、うち自分の歯はまだ健康なんだと。要するに健康寿命のうちなんだな、というのを、まあ、改めて、感じたんですけど、これで、本当に健康、この生活状態で健康寿命なのかなと。そうすると、いわゆる健康寿命って息は何歳なのかなというのがちょっと一番気になりましたので、いろいろ調べたんですけど、平成27年とか30年とかいうデータヘルス云々の資料はあったんですけど、現在のその息の健康寿命の年がちょっとわからなかったので、もしお分かりなら教えていただければ幸いです。
崎川保健環境部長。
はい、水議員さんの質問にお答えをいたします。壱岐市の令和元年度の健康寿命でございますが、男性が 77.9 歳、女性が 82.8 歳でございます。長崎県が男性が 79.4 歳、女性が 84.1 歳ということで、息は長崎県の平均を下回っているという状況でございます。
清水議員。
はい。まあ、まあ、それでも、この数値的にも、健康寿命のデータでも、やはり、県の平均等々は、下回っているということは、確認できましたが、じゃあ、だから、結局、壱岐市では、この、介護予防教室をたくさん取り組んであるわけですよね。だから、自分は、介護予防をして、介護認定にならないように、できるだけ多くの方に参加していただく取り組みをされていて、よく頑張っておられるなという認識をしていたつもりです。ただ、どうしても、壱岐の、高齢者の方々は、田畑の仕事や、身の回りとか、環境整備や、いろんな、活動のために、なかなかこういった教室等には参加できておられない方々も多いでしょうから、多いでしょうけど、その方たちは当然、健康な方々のはずですから、まあ、健康寿命は、そんなに低くはないはずだというようなことだったんですけど、実際はまあ、なかなかこういった壱岐市の取り組みにも参加できておられない方々もおられるのでしょうから、まあ、これからは先ほど部長も言われたように、アプローチの必要性だったり、私はいろんな活動をこうつなぐことが、私たちの役割かなと。いわゆる、まあ、先ほどの町協の話に戻りますけれども、健康カレンダー的なものを、自分の町協で作って、まあ、こういったのを作ってみましたので、よかったら活用してくださいというような取り組みをしながら、それをもとにちょっとこう、訪問対話をたまにしてみるとか、または、それぞれのこう、なんていうか、リンポ班とか、いろんな、単位がありますので、そういった中で、まあ、動けるようなことも出てきたり、話題になったり、やっぱりこれまではどうしてもコロナで出会いの場が少なかったことが、まあ、それがちょっと、悪い習慣化みたいになって、なかなかこう人と会ったりすることも、ある、まあ、部分的な状況になっているということから、そこを 健康カレンダーとか、いうようなものを作成しながら横につなげる。そして、この壱岐市のこの介護予防教室にも紹介をして参加するとか、やっぱ段階的に、取り組めるようなつなげる活動を考えていますが、最後ですので、いかがでしょうか。
先が保健環境部長。
はい、壱岐市としましても、昨日も申し上げましたように、これまでは若い世代で言いますか、40歳以降のメタボ予防から、高齢期の介護予防というふうな位置づけをしておりましたが、今回からはメタボ予防からフレイル予防、そしてその先に介護予防を入れながら、地域の皆さんと連携も図りつつ、健康づくりを推進してまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
清水議員。
はい、ありがとうございます。まとめですが、長崎健康アプリのアルコーデですけど、私も一応入れてやってるんですけど、壱岐市全体で414人です今日現在。これは毎月退出参加が可能ですので、これが固定した数ではないんですけれども、この人数が、多いのか少ないのかっていう部分もありますけど、やはりいろいろこれタンガルウォークとかいろんなそういった活動されている方は結構入れてあるように聞きます。だからこういったのもやはりつなげていきたいと思いますので、三島丸のこと、漁業者支援のこと、そして町協や健康づくりのことも、これまでもにまして頑張っていきたいと思います。まとめですが、広報の研修に行かせていただきました大分市の方に、帰り際に福沢諭吉記念館に、寄らせていただいて、1日1訓というカレンダーを、買いました。今日の一訓は、会わぬ家宝を寝て待つより起きて働け我が手足とありました。はい、家宝は寝て待てというあれもありますけれどもではなくて、起きて働いて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。